暮らしの常識、嘘、本当。フッ素樹脂加工が剥がれた鍋、フライパンは毒？佐牧武雄、東京大学講師、元法政大学教職課程センター教授。フッ素樹脂加工した調理器具の安全性。最近のフライパンは、フッ素樹脂加工されたタイプが目立っています。フッ素樹脂加工をした調理器具はフライパンだけではなく、炊飯器、ホットプレート、鍋などがあり、食品がこびりつきにくいので、少量の油や油なしで調理ができます。また、調理後も汚れを拭き取りやすいので、後始末も簡単というところが人気です。心配なのは、使っていくうちに少しずつ剥がれていくことです。通常は3グラム程度のフッ素樹脂がフライパンに使われています。調理時に剥がれた樹脂が食べ物に混ざったとしても、その量は微量です。それも胃や腸で吸収されずに、そのまま体外に排出されるので全く心配はありません。日本の厚生労働省にあたる米国厚生省に属する FDA 米国食品医薬品局においても人体に毒性なしという安全性が認められています。空炊きなどをして400数十度以上の温度になるとフッ素樹脂が分解されて有毒ガスが出ます。この有毒ガスについて FDA は人体に害となるレベルに達しないという検討結果を出しています。しかし注意した方がいいことは確かですので、空炊きは避けましょう。フッ素樹脂調理器具を長持ちさせる。フッ素樹脂加工の耐熱温度は260度なので、強火ではなく弱火から中火で使うことが鉄則です。空炊きはフッ素樹脂を劣化させる一番の原因です。またフッ素樹脂をなるべく剥がさないようにするために、炒めたり返したりするときには金属ヘラや鋭利な角のあるヘラは使わずに、木製やゴム製のヘラを使ってください。また表面の水分を取るときは柔らかい紙や布で拭き取るようにします。洗うときも柔らかいスポンジに洗剤をつけて汚れを取りましょう。調理済みの食品を放置すると下地の金属が錆びる原因になるので注意が必要です。フライパンなどのフッ素樹脂を再加工する業者もいくつかあります。フッ素樹脂再加工、テフロン再加工で検索して値段や方法などを調べ、送料も含めて再加工をするか、新しい製品を買うかを判断すると良いと思います。フッ素樹脂が剥がれても、高温調理用などにそのまま使うことができます。フッ素樹脂加工のフライパンの注意点。1、空炊きしない。2、弱火から中火で使う。3、金属製のヘラを使用しない。4、調理済みの食品を放置しない。イラストがあります。説明。フライパンが3つ書かれています。強火、200度以上。炎の先端がフライパンの底からはみ出しています。バツ印があります。中火、160から180度。中火とは炎の先端がフライパンの底につくぐらいの火力です。弱火、150度前後。炎の先端がそこにはついていません。イラスト終わり。フッ素樹脂は1938年に米国最大の化学工業会社デュポン社の R.J. プランケット博士によって開発されました。化学的に安定、ほとんどすべての化学薬品に溶け出したりしない。水や油を弾くなどの優れた性質を持っています。 テフロンは米国ケマーズ社のフッ素樹脂の登録商標です。
寄り添う介護。母が楽しく過ごせるように週末は車で外出を。父が亡くなって一人で暮らしていた母が2018年1月に体調不良で入院し、半年ほど療養しました。退院後の一人暮らしは難しく、かといって車で約1時間ほどの距離に住む私が日々の支援をするのも難しいため、いくつかのデイサービスや施設を見学して、私の自宅近くの住宅型有料老人ホームに入居してもらうことにしました。私は仕事をしていますが、自宅近くならいつでも会いに行くことができると母に話して納得してもらいました。不安の中で新しい生活が始まりましたが、病院の相談員や施設の方、ケアマネージャーと相談しながら何とかやってきました。私もたびたび母に会いに行き、母も徐々に施設での生活に慣れてきました。入所して1年半ほどの間に、歩くことが辛くなったり、トイレが頻回になったり、骨折をしたり、母も大変だったと思います。専門の先生に見ていただき、薬を調整して歩行状態が改善したときは、薬の管理の大切さを実感しました。書類の多さ、体調の心配など、介護をする家族の大変さもありますが、娘としてできるだけのことをしていきたいと思っています。毎週末、母に会いに行き、体調が良いときは車で外出しています。リハビリにもなるし、少しでも楽しく過ごしてもらうために、これだけは続けていきたいと思っています。本庄市、NS、50歳。介護の現場から一言。一人暮らしのお母様の体調不良は、とても心配だったと思います。お仕事をしながら施設を検討したり、親子ともに大きな出来事でしたね。薬の調整で歩行も改善され、車でのお出かけもしているとのこと、嬉しく思います。お母様が安心して過ごせる場所で、自分らしい生活を続けられることが、何よりの幸せだと思います。ケアステーション浦新、所長、平泉明子。皆さんの介護体験記、約520字。を募集しています。投稿により得られる個人情報は、住所、自治体名、年齢の掲載のほか、問い合わせなどに使います。医療生協と出会って、ニコニコ子育て会で活動、ママや子どもたちが過ごせる班を増やしたいです。南部地区 B ブロック佐島支部、和栗久美子。ご家族4人の写真があります。医療生協と出会ったのは、知り合ったママさんから、ニコニコ子育て会に誘われたのがきっかけでした。その頃、私は引っ越してきたばかりで、知り合いもおらず、1歳の長男を抱えて心細かったので、とても嬉しかったのを覚えています。ニコニコ子育て会は、就学前の子どもたちとママが主なメンバーで、活動内容は、ママたちが中心に、自らやりたいことを考えて準備をします。その都度、できるメンバーがリーダーになり、周りの人もお手伝いをします。子どもやママが一緒に楽しめる会を作っているのが、すごいと思っています。今は、ニコニコ子育て会の一員として活動をしています。活動を通して 子育ての悩みを共有でき、何よりもメンバーと一緒に笑って過ごせる時間が私の支えになっています。ニコニコ子育て会のようなママや子どもたちが活動できる班が増え、活動の輪が広がっていけばいいなと願っていて、少しずつでもそのお手伝いをしていきたいと思います。